小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週も灰かぶりを例に昔話の文法をご紹介しました、
うん、そうなんですね。かなりよくね、はい、昔話の文法を守った裁判のもんでね、それを詳しく聞いていただいてるんですけどね、
はい、灰かぶりが1回目の舞踏会に行って帰ってきたところまで、
そうでした ね、 ししたね。で、旗小屋に飛び込んで、で親父さんが帰ってきて、鶴橋を持ってきて旗小屋を叩き壊してみたけれども、中には誰もいませんでした。こういうところまで行ったのね、
はい、主人公を狭いところに閉じ込めるのが好きという、
好きだって言うんですね、はい、でその先ですけどね、はい、ママたちが家へ帰ってくると、灰かぶりはまあ汚い服を着て灰の中に横になっていました。前の場面と同じですよね。次の日また舞踏会が開かれた。で、両親と娘たちはまた出かけた。みんなが出かけてしまうと、灰かぶりは橋ばみの木のところへ行って、木を枝を揺すっておくれ、金と銀を投げておくれって、これこういう唱える言葉は同じ言葉でいくのね、すると鳥が昨日よりももっと立派な服を投げ落としてくれました。これクレッシェンドですよね、音楽のクレッシェンドと同じで、こういう時に少し強くするんですね。灰かぶりがそれを着て舞踏会に行くと、みんなその美しさに目を見張りました。で、王様は灰かぶりが来るのを待っていました。すぐにその手を取って、灰かぶりとばかりダンスをしました。王子様にすると同じ服を着た姿だから見えるわけよね、で、ママたちには分からないんですね、それが。で、他の人たちが来て灰かぶりをダンスに誘うと、王子様はこの人は僕と踊るんだと言いました。これ前と全く同じ場面ですね。夜になって灰かぶりが家へ帰ろうとすると、王子様は娘がどの家へ帰っていくのか見ようと思ってついていきました。けれども灰かぶりは王子様の手から逃れて急いで駆け戻り、自分の家の後ろの庭に飛び込みました。そこには大きな梨の木があり、素晴らしい梨がたくさんなっていました。灰かぶりはその梨の木にリスのようにあっという間に登りました。王子様は娘をまた見失ってしまいました。ここでおかしいですね。梨の木だから本当だったら見えると思うんですよね、枝のどっか。だけどなんか梨の木という一つの箱みたいなね、一つの狭い空間みたいに感じてるんですね。だからそこへ隠れたらもう見えないっていうふうにしてるんですね。これもさっきの鳩小屋と同じような感じで語ってるわけです。そこでその家の父親が帰ってくるまで待って父親に言いました。一人の娘が私の手から逃げ出してこの木に飛び乗ったように思うんだと。で、父親はそれを灰かぶりかもしれないと思って斧を持ってこさせてその木を切り倒しました。けれども木には誰もいませんでした。ここもすごいですね。わざわざ切り倒さなくたって探しゃいいだろうと思うけどもね前の鳩小屋と同じでね、あれもぶち壊したでしょ。完全に探さなきゃいけないんですよね。で、ママたちが帰ってきて台所へ行ってみると、灰かぶりはいつものように灰の中に寝ていました。で、3日目、両親と娘たちが出かけてしまうと、灰かぶりはまたお母さんのお墓へ行って足場みの木に向かって言いました。同じ言葉です。木を枝を揺すっておくれ、金と銀を投げておくれ、唱え言葉は同じね。すると鳥が服を投げ下ろしてくれました。それは今まで誰も着たことがないような素晴らしい服でした。ここでクレッシェンドしてますね、またね、そして靴は全部金でできていました。今度は靴が全部金です。ここで硬くなりますね。で、金ですからいわゆる孤立性ね、貴金属という。灰かぶりが舞踏会に行くとみんな口も聞けないほど驚きました。相当すごい驚き方ですね。極端に語るのが好きね、昔話は。王子様は灰かぶりとばかり踊りました。ここも完全です。他の人誰も入れないでね。そして誰かが灰かぶりを男性に誘うと、この人は僕と踊るんだと言いました。このセリフも同じですね。夜になると灰かぶりは家へ帰ろうとしました。王子様は一緒に行こうと思いましたが、灰かぶりはその手を逃れて行ってしまいました。けれども王子様が計略を立てて階段にタールを塗らせておいたので、灰かぶりの左の靴がそれに張り付いてしまいました。タールって黒いですよね、これ何回も話している白黒赤が好きで、その黒ですね。でも相当すごいですね、階段にタールを塗らせておいたで、灰かぶりそれに気がつかなかったのかと思うんですよね。
急いでたんでしょうかね。
急いでたのかね、で、王子様はその靴を拾い上げた。靴は小さくて金でできていました。金ですね。 次の日王子様は靴を持ってあの父親のところに行って言いました。この金の靴がぴったり合う人を僕の妻にしたいのだ。またあの父親へ行ってますね。他のとこ行ってないですよね、うん、町中探し歩いたってやらないんだよね、うん、なんかこう目的が決まってるみたいでね、うん、昔話ってあんまりね登場人物を多くしたくないんですよね、うん、散るのが好きじゃないんです、うん、二人の娘は父親からこれを聞くと大喜びしました。二人とも綺麗な足をしていたのです。ここで条件の一致でしょう。足が問題ですね、うん、その娘たちは綺麗な足だったとこういうふうに言ってですね。上の娘はその靴を持って母親と一緒に部屋へ入り足に当ててみましたけれども娘の足の靴が長すぎて履けません。すると母親が娘にナイフを渡してすごいねこう、うん、足の指を切っておしまい、女王様になればもう足で歩くことなんかないんだからと言いました。そんなことはねえだろうと思うんだけどね、女王様になったってたまに歩くだろうねと思うんだけど、昔話はそういうこと気にしないですね。でここで全くもう図形的です。娘に指の足を切らせるわけですね。だけど血が流れたと言ってません。娘は足の指の先を切り落とし無理に靴を履きました。そして王子様のところへ行きました。血が流れてるのは一言も言ってないし、すました顔して歩けるんですよね。これ王子のとこ行っちゃうわけ、うん、そういう時にこういわゆるリアルに語らないんですね。大人はそういう時に足の実際に切ったらどうなるか知ってますからいやと思うけど、うん、子供は案外平気なんですよね。これ、うん、目的がある、大事なのね、うんうん、で王子様はこの娘を花嫁と思って馬に乗せ一緒に帰ってきました。で2人はお墓に立っている橋場みの木のそばを通らなければなりません。そこには2羽の鳩が止まっていてこう歌いました。この2羽の鳩もう何度も顔出してます。あの鳩ですね。クッククー見てごらん、靴の中に血が出てる。靴が小さすぎるんだ。本当の花嫁はまだうちの中にいるんだよ。これを聞いて王子様も娘の足を見ました。すると血がにじみ出ているではありませんか。王子様は馬の向きを変え偽の花嫁をそのうちへ連れ戻して、これは本当の花嫁では、他の娘に靴を履かせてみてくださいと言いました。言われなければ気がつかなかったって相当間抜けな王子かと思うんだけどね昔話は平気なんです、それがね。言われるまでは気がつかないんですよね。言われて初めて気がついて、で気がつくときに何で気がつくかというと血で気がついてるんですね。昔話ではね、血とか涙っていうのはですね、こういうふうに特別な役割を持っている時だけ話題になるんですよ。っていうのはね、さっき最初に指を切ってるわけでしょ、母親に言われて足の指を。あの時血が流れたとは言ってないんですね。娘は足の指の先を切り落とし無理に靴を履きました。そして王子様のところへ行きましたって言ってんですね。血が流れたとは言ってないんです、そういう使い方はしないんですね。そうじゃなくて、こういうふうに特別な役割を持っている時だけ血のことが話題になる。これ非常に特徴的です。日本の昔話でも同じですけどね、涙も同じなんですよ。涙もね、泣く時にいわゆる泣きましたは言うんだけど、涙を流して泣きましたっては言わないんですね、で涙を言う時にはその涙が後で何かの役に立つ時にのみ涙が話題になる。例えばラプンツェルっていうグリム童話があるでしょ、あそこでラプンツェルのところへ訪ねてきた王子が塔から逃げ出して飛び降りますね。それで目が見えなくなっちゃうんです。でラプンツェルも後で塔から追い出されて二人の子供を連れて荒野をさまよってるんですね。である時ラプンツェルの耳に王子の声が聞こえたもんで行って、それで二人は会ってラプンツェルが王子に抱きついて泣くんですね。そうするとそのラプンツェルの涙が王子のその目が見えなくなっている目に入った。そしたら目がパッと治ったってこういうふうに言うんですね、そういうふうに涙が特定の役割を持っている時のみ涙は話題になるというんですね、泣くはあるんですけどね、涙っていうふうには言わないんですよね。
なるほど、
血も同じでね、ここはもうまさにそうですね。靴の中に血が出てるって、この時に初めて血のことが話題になる。そして王子様は娘の足を見ました。すると血がにじみ出てるではありませんか。それで偽の花嫁と分かったところですね、偽の花嫁であることを分からせる手立てとして血が役に立っているというね。もっと言えば顔では分かってないってことなんですよ。そうでしょ、
ね、
顔では分かってないんですよね。そういう具体的ななんか物証なきゃダメなんだね。これは本当の花嫁ではない、他の娘に靴を履かせてみてくださいと言いました。 下の娘が靴を持って母親と一緒に部屋に入り足に当ててみましたけれども、かかとが大きすぎて履けません。すると母親はナイフを渡してかかとを少し切っておしまい、女王になったらもう足で歩くことなんかないんだからと言いました。同じセリフですよね。でしかも姉ちゃんの時には足の指先 で妹の時に足のかかと両端ですね、両端、その真ん中じゃなくてね、両方の端、極端という言い方ですよね。娘は肩を少し切り取り、足を無理に靴に突っ込んで外にいる王子様のところへ行きました。すごいですね、かかとを切っても歩けるんですもんね。そういう写実的なことは全然問題にしてないんでね、語らない。切り紙細工で足を切ったようなもんね、切り紙細工のかかとをちょっと切ったみたいな感じですね。王子様はこの娘を自分の花嫁だと思って馬に乗せ一緒に出かけました。ところが橋ばみの木のそばを通りかかると2羽の鳩が木に止まっていて、こう歌いました。やっぱりここでも2羽の鳩、ずっとこの2羽の鳩がついていくんですね、うん、くく見てごらん、靴の中に血が出てる、靴が小さすぎるんだ、本当の花嫁はまだうちの中にいるんだよ、と同じ言葉でバラしてます。王子様は娘の足を見ました。すると血が靴の中からにじみ出して白い靴下の上の方まですっかり赤くなっていました。血がさっき言ったようにこういうふうに何か特別な役割を持っている時だけ語られるんですけど、しかもここでですね、白い靴下の上の方まですっかり赤くなって血の水位が上がってますよね、まあ、血に水位って言い方するかどうかわからないけど血が上がってますね。とっても絵画的というかな、目に見えるような形で言うんですね。王子様は馬の向きを変え、偽の花嫁をその家へ連れ戻して、これは本当の花嫁じゃない、他に娘はいないのですか、と言いました。いませんと父親が言いました。ただ私の亡くなった女房の娘でまだ小さな汚らしい灰かぶりというのがいます。でもこの子があなたの花嫁になるはずがありません、というわけですね。ここでやっと灰かぶりに到達する、順番が守られてますよね、 1,2,3 というふうにね。王子様はその子を連れてきてくれと言いました。ところがママ母は、いえそれはダメです、あの子はあまりに汚すぎてとても人前には出せませんと言いました。けれども王子様はどうしてもその子に会いたいと言いました。そこで灰かぶりが呼び出されました。灰かぶりはまず手と顔をきれいに洗いました。それから王子様の前に進み出てお辞儀をしました。ここでね、まず手と顔をきれいに洗いました。これはねよくあるんです、このママ子話で、はい、ママ子話ではね、大抵その初めお姉ちゃんたち、ママ子じゃないお姉ちゃんたちが殿様のところとか殿様の息子のところへ連れてかれするんですよ、日本ね。で最後にママ子が連れてかれるんです。その時必ずね手と顔を洗うんですよね、きれいにするって意味でしょうね、元のきれいな姿を回復するって意味だろうと思うけど。それから進み出てお辞儀をしました。王子様は娘に金の靴を差し出しました。灰かぶりは左の足から重い木靴を脱ぎ、その金の靴を履いてみました。すると足はスルッと靴の中に入り、まるで足に合わせた鋳型で作ったようにぴったり合いました。これで、ね、合うとなったらね、もう 100% ピタッと合うんですよね、これが昔話の語り方ね。まるで鋳型で作ったようにぴったり合ったと、ね、生地ちょっとあったんじゃないんですよね、もう 100% ピタッと、それが昔話の好きなところね、完全性の表れでしょうね。でここで金靴とそれから金の靴という対比が特徴的でしょ、しかも両方とも硬いものですよね、固定性何度も出てきますけどね。で足はスルッと靴の中に入った。そして灰かぶりが王子様の方に顔を上げると、王子様はその顔を見てすぐに一緒にダンスをした娘だと気がつき、これが本当の花嫁だと言いました。遅いっちゅんだよねなんかね、条件が揃わないと気がつかないんですよ、本当だったらさ、そこ現れてるんだから顔見てるわけでしょ、 その段階で気がつかなきゃいけねえって言いたいんだけどね、絶対に気がつかないよそれは、条件が整わないと気がつかない。逆に言うと条件が整えば必ず気がつくと、すぐに気がつくんですよね、これも日本の昔話も全く同じです。日本の話の場合にはね、よくあるのは長者の息子が身分の低い娘に惚れるんですね、それで誰がその恋人かというのを探すんですけども、誰かがアドバイスして娘たちがお茶を持って行って 長者の息子がそのお茶を受けたらそれが思われ人だというふうに言うんですよね、うん、で娘たちはみんなお茶を持っていくんですね。で誰のお茶も飲まないんですよ。で最後に必ず最後なんだよ、最後にその思われ人の娘が持っていくとお茶を飲んですぐに病気が治るんですね、すぐに治る、この時もう瞬間に治るのね。それが昔話ね、あの前にもお話したそのいわゆる無時間性、時間の経過を語らないっていうのが昔話の非常に大きな特徴ですね。それとここではその顔ではわからない、条件が整わなければいけないということですね。ママ母と二人の娘たちは驚いて怒りのために真っ青になりました。王子様は灰かぶりを馬に乗せて出かけました。二人が橋場みの木のそばを通りかかると、あの2羽の白い鳩が歌いました。またここで白い鳩、クククク見てごらん、靴には血はないよ、靴はぴったりだ、本当の花嫁が連れられていくというふうに言ってるね。ここでその血がないということを鳩が言ってるんですね。王子様の方がね、靴から血が出てないななんてことは気がつかないんですよね、うん、でさっきありしたようにですね、ピタッと合いましたと、それでもう全部解決するわけね。で靴はぴったりだ、本当の花嫁が連れられていく。で2羽の鳩はそう言い終わると飛んできて灰かぶりの肩に止まりました。一方の鳩は右肩に、もう一方の鳩は左肩に、いつまでも止まっていました。ここではっきりと左右対称になるわけ。こういうの好きなんですよね、昔話ってのは。整った形ね、整った形が好きなのね。灰かぶりと王子様との結婚式が行われることになると、姉娘たちが来て灰かぶりの幸せを分けてもらいたいと思いました。灰かぶりが教会へ行くときには、上の姉は右側に、下の姉は左側についていきました。これも左右対称になるわけですね、うん、すると鳩たちがそれぞれの目を一つずつつついて取りました。すごいけどね、ここのところね。その後みんなが教会から出てきた時には、上の姉が左側に、下の姉が右側に歩いていった。すると鳩は姉たちの残りの目もつついて取ってしまいました。ということはここでまた逆に対象になるわけですよね。語り口としてはですね、本当はまあすごい場面だけども、いわゆる対照的にね、左右対照に語ってるって、ここが大事ね。昔話ってこういうね、非常に幾何学的なんですよね。幾何学的に語るのが好き。ただこの最後の場面はですね、中世の刑罰のあり方の残りなのね、名残なんですね。だから僕の考えでは、これをもし語る方がね、ここの部分は語れないと思ったら語らなきゃいいんですよ。罰せられましたでやめる。ただ罰せられることは必要ね。主人公の命を狙ったようなあるものは罰せられることは必要。ただこの目をやるかどうかっていうのは、今の時代だったら僕は外してもいいと思っているんです、というところなんですけどね。文法的には
今日は灰かぶりを例に昔話の文法をご紹介しました。4週にわたって文法を詳しく取り上げてきましたけれども、うん、はい、たくさんの学びがありました。
そうですね、本当にグルメよく書いてると思いますよ、これ、
うん、そうですね、うん、来週は
あのね、はい、この灰かぶりはじゃあ何を語ってるんだというね、そのメッセージのことをね、うん、聞いていただきたいと思ってるのね、
はい、楽しみにしています、うん、それでは小沢先生、どうもありがとうございました。
どうもありがとう。
小沢敏夫、昔話へのご招待。